世紀の22章1節から8節までです。創世記の22章1節から8節。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。アメン。いよいよですね、アブラハムのその信仰が試される、そのクライマックスの試練が訪れます。アブラハムはそれまでいろいろな試練を通ってきました。イサクが生まれるに至るまで本当にいろんな試練があって、そしてイサクがやっと生まれで、生まれてからですね、イシュマエルを送り出さなくてはならないというところにおいては、アブラハムは、そのサラからそういうふうに言われたとき非常に悩んだと書いてあります。ところが今日の試練の方がはるかに強い試練と思われるんですけども、アブラハムは非常に悩んだとは書いていません。アブラハムはサラが死んだとき、アブラハムは非常に悲しんだで泣いたと書いてあるんですけれども、悲しんで泣いたともこの箇所には書いてありません。むしろ本当に淡々とこのことを成し遂げているようです。カイさんはいかにアブラハムがイサクを愛しているか知っていました。2節でわざわざ言っています。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてって。カイさんはアブラハムがイサクをどうでもいいと思っているとカイさんは思っているわけではありません。アブラハムにとってこのイサクがどれほど大切であるのかよくご存知です。そしてその上でイサクを全焼の生贄として私に捧げなさいと言うんです。思えばですね、イサクが生まれて以来、もしこのままホイホイとイサクが成長していったら、このイサクが、ただ単に、ね、年を取ってから生まれたものにすぎませんけども、しかしここで、イサク神さんに捧げられる必要があるんです。この イサクを通して、子供が生まれ、まあ、ヤコブが生まれるんですけども、そしてヤコブから、12部族の親が生まれ、そしてイスラエル12部族が生まれていきます。つまりこのイサクそのものが神様に捧げられることによって、このイスラエルの民は神様に捧げられたものとなったわけです。イスラエルの民がなぜ神様から特別視されるか、捧げられたからです。イサクは約束の子です。本来人間的には生まれる などとは到底不可能な両親から生まれました。90歳の母親と100歳の父親から。ここに神様の全能の技が示され、また神様のものであるというその印があります。つまりイサクを捧げるということは、この後に生まれてくるイスラエルの民が神のものであり、そして神様の御力によって存在しているのだということが明らかにされるために、イサクが捧げられる必要があったわけです。私たちの神様はですね、皆さんに試練を与えられます、ね、一説に神はアブラハムの試練に合わせられたとあります。そして神様が皆さんに試練を合わせられるとき、皆さんがそのときどんなに辛いか、皆さんが捧げるべきものがどれほど皆さん自身が愛しているか、それは神様ご存知です。その上で皆さんに試練を合わせられるんです。それを捧げなさいと、あなたは大切なそれを捧げなさい。神様は何を、皆さんのことなんか、ね、全然愛していないからそんな試練を下すんだとか、皆さんのことを知らないからこんな試練を下すんだ、神様は知らないんだ、違います。知ってるんです。知っていてなお試練に合わせられるんです。アブラハムはそれに対してですね、翌朝早くその準備を整えます。連れていくのは若者2人とこのイサク、合計4人だけ、ね、さらに相談したとは一切書いてありません、まあ、相談したらおそらく彼の心をくじくんでしょう。そして本当にアブラハムの言葉、今日2言喋っておりますけども、その言葉も本当に神様を信頼しきっている言葉です。神様からアブラハムにすでに言葉は与えられておりました。このイサクこそ約束の子であると、そしてイサクを通してあなたは星の数ほど子孫が生まれてくると。ですからイサクは生きて当然なわけですね。イサクは生きなくてはならない。神様ね、もしイサクが死ぬのであれば、神様の約束すべてがもはやね、もうひっくり返ってしまうわけですね。ところが神様はなぜかイサクを全焼の生贄として私に捧げなさいって言うんです。アブラハムは矛盾に思ったでしょうね、当初聞いた時。だってイサクは必ず生きるはずであると、ずっとその約束が与えられていたのに、イサクを全焼の生贄として捧げなさいと。つまり全焼の生贄として捧げるんで、アブラハムは普通死にますね。でも神様は全焼の、それでも全焼の生贄として捧げなさいと言っている。アブラハムは思ったんでしょう、神様は必ずイサクを生かしていてくださると。その証拠にですね、まあ5節のアブラハムのまず一言目の言葉、5節、アブラハムは若者たちに、あなた方はロアと一緒にここに残っていなさい、私と子供とは、私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくる、ね、礼拝をして、そのモリアの山、神さんが示された山、このモリアという言葉の意味は主が権限する地、あるいは主が備える地という意味です。 この主が備えられた、主が示された地に行ってこのイサクを捧げ、そしてまた戻ってくるんですね。私たちはと、私と子供とは行って礼拝して戻ってくる。でもアブラハムはもう一つ、イサクとの会話の中にあり、言っております。イサクはあの一たき木はあるんですが、全焼の生贄の羊はどこにあるんですかと。でそれに対してアブラハムは8節、イサク、ちなみにこれ、イサクという言葉で直訳すると我が子よと言ってるんです。我が子よ、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。これは気休めではありません。アブラハムの信仰がここに表れております。神様が必ずその全焼の生贄の羊を備えてくださると。で事実その通りになりました。アブラハムが信仰告白した通りになりました。この2人の若者たちに言った通り、このアブラハムと子供は行って礼拝捧げて戻ってきました。またアブラハムがイサクに対して言った通り、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださいました。アブラハムの信仰通りになったわけですね。アブラハムが告白した通り、私たちは神様から本当に試練が与えられることがあります。その時は神様を信頼して、そして神様は必ず私たちを命を贖い出してくださるお方だと信じて、そして信仰告白するんです。周りの人たちは、信仰がない人たちにありのままを喋ってしまうと、おそらく信仰をくじくようなことを泣いたりわめいたりひどいと言ったりしてしまうでしょう。アブラハムはそのような余計な唇を聞きませんでした。そしてただ彼自身の信仰、神様が必ずこのイサクを通して子孫をたくさん残してくださるというその約束を信じて、そしてこのイサクを捧げに行ったわけですね。アブラハムのこの信仰の最たる支援が今日の箇所なわけですけれども、これは何もある日突然こんな、無理な試練を合わせられるようなことを神様はなさいません。神様がこういうことをなさるからにはそれなりの、バックグラウンドがあるわけですけども、とにかく今日の箇所から、知るべきことは、神の民イスラエルというのは一度死を経て、そして復活した状態で、その上で、その産んで増えて地に満ちていくべきものです。神のものとされた民はそのように一度死と復活を経ております。十字架の死と復活、そしてそこは自分のその執着心や自分の愛、そういったものは一度捨て去らなくてはなりません。必ず十字架を経なくてはならないんです。アブラハムたちは3日の道のりの後にこの主が示されたモリアへと着きました。私たちも3日の死を経て後に主の復活に預かるわけです。マタイの福音書の16章を開きたいと思います。マタイの福音書の16章の21節から26節まで、マタイの16章の21節から26節。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せて諌め始められた。主よ、神の御恵みがありますように、 そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。アーメン。イエス様もですね、死と復活を経験されましたけれども、ペテロが、大胆な信仰告白をしたんですけども、あなた生きる神の子キリストですと。でイエス様はそれを聞いて、バルユナシモン、あなたは幸いですと。それを示したのは人によるのではなく天にいます父が示してくださった。でその信仰告白した時にイエス様はご自身が人々から捨てられて殺されて、そして3日目によみがえらなくてはならないということを示されました。イエス様でさえ死と3日目の復活を経験され、またそれを弟子たちに伝えられたんですけども、しかしペテロはですね、イエス様を引き寄せて諌め始めました。そんなことが、ね、あってはなりません。でしかもペテロ、主よ、神の御恵みがありますようにと、なんかあたかもなんか宗教者みたいな綺麗な言葉を使って、あたかも自分の側に何か、正しい部があるかのように、主よ、御恵みがありますようにと言葉を飾って、そんなことがあなたに起こるはずがありません。ペテロとしてはイエス様に死んでもらったら困るわけですね。人々から捨てられるなんて、そんな、ペテロはイエス様のことをあたかもこのユダヤを救い出すヒーローであるかのように見ていたんですけど、しかしヒーローにふさわしくないこと、イエス様は人々から捨てられて殺されて、で3日目によみがえるなと。でペテロは引き寄せてイエス様を諌めて、イエス様に起こるはずがありませんと言うんですけど、しかしイエス様はその辺に対して何を対してどう言ったか。下がれサタンと、あなたは私の邪魔をするものだ。イエス様の邪魔をするもの、神のことを思わないで人のことを思っている。要するに神様の御心は死と復活ですけども、しかし人の心は人が栄えること。イエス様はそこを サタンと言いました。私たち自身が栄えるということを、これを捨ててですね、神様が栄えるということを、それを取らなくてはなりません。アブラハムはそれを取りました。でそれから24節、これは、ここでですね、25節ですね、命を救おうと思うものはそれを失いとあるんですが、ここの命、これは、ギリシャ語ではプシュケ、つまりサイコロジーのあの、サイコです。心理学の真理ですね。ここの命はつまり真理を救おうと思うのはそれを失い、私のために真理を失うものはそれを見出す。で真理とは心ですね。心には3つあります。思いと意志、感情、思いと願い、感情と言ってもいいでしょう。ですから皆さん自身の思い、願い、感情、それを失うものは、イエス様のように失うものはそれを得るんです。皆さん自身の思い、願い、感情の上では、私はこうしたい、私はこの道を、これこれこういう形で私は栄えていきたいという、その道を十字架に貼り付けて、そしてイエス様の御心に 餌を御言葉に服従させるのであれば逆にそれを得る。しかしあくまでイエス様の御心よりも自分の思いや自分の、ね、願いとか意志とか感情、それを貫き通そうとする者はそれを失ってしまうんです。アブラハムはイサクを、ね、心情的には、ね、だって愛している一人子イサクって解散さえ言った。アブラハム自身も愛する一人子イサクだったわけですけども、しかしアブラハムはその自分の思いや願望や願い、意志、感情を神様の御言葉の前に服従させ捨てました。アブラハムは十字架につけられたんです。イサクも十字架につけられたんです。そして得たんです。もう一度この24節と25節、イエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を、すなわち思い願い感情を救おうと思う者はそれを失い、私のために思い願い感情を失う者はそれを見出すのです。アメン。人がですね、たとえ全世界を手に入れても、つまり自分のそのやり方、自分の思い意志感情を貫き通すことによって、たとえ全世界を手に入れたとしても、それは永遠に残るものではありません。死と復活は経ていないからです。やがてその人の死とともに、肉体の死とともに、その全世界を失うんです。人がたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょうか。永遠の命があるんです。その永遠の命を得るためにはたった一つの方法しかありません。自分のその心理学の真理を捨てて、そしてキリストに、キリストの十字架の御前にそれを差し出すこと、そして死を一度経ること、死を一度経てしまったらイエス様の復活があります。心を病むと、まあ、心理学者というか、精神科医に行きますね。まあ、そこに行くと、まあ、自分の思い意志感情をいかに救い出すかっていうところで、まあ、そういうセラピーを受けます。私これこれこういう辛いことがあったのよ、まあね、カウンセラーは、ああ大変でしたね、大丈夫ですよ、あなたが正しいですよって、まあ、自分のあくまで思い意志感情を生かそう生かそうとするのが、まあ、世の心理学ですけれども、しかしそれは自分の死を先延ばしにするに過ぎません。自分の思い意志感情は速やかにアブラハムのようにもう翌日朝さっさと準備して、死ぬために準備していけばいいだけなんですけども、ですから心を病んだ場合は行くべきはそのセラピストとかカウンセラーとか精神科医ではありません。イエス様のもとです。十字架のもとに行くべきです。そしてそこで自分のその最古は十字架に貼り付けて殺すべきです。そしたら死と復活を経て、そして新しい命によって復活するんです。イサクはまさにそうでした。アブラハムが、まあ、ここに行くに至って、まあ、いろいろありました。信仰の熟練がありました。それは当然私たちも信仰の熟練期間が必要です。ある日突然ここに至るということは難しいかもしれませんけども、しかしとにかく神様のものとされるには一度死を経る必要があるわけです。どうか一日でも早く皆さん自身も自分の思いや願いや意志感情は十字架の前に貼り付けて、そして一日も早くその3日目の復活に預かり、そして神様のものとされて、そして神様の命、神様の力が働き、神様の祝福が豊かに注がれる皆さんでありますように。 イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたはアブラハムがいかにイサクを愛しているか、どんなに大切か知っていながらイサクを捧げなさいと言いました。私たちの人生においてさらなる神様のものとされるために、あえて自分のその大切なイサクを捧げなくてはならない場面が来ます。その時はこのアブラハムのように翌朝早く早速行って、そしてその準備を整える私たちでありますように。躊躇したり人々に行って余計に不信仰の人たちと喋ったりして、その時を遅らせたりすることがありませんように。私たちは行くべきはキリストの十字架のもと、御言葉の刃のもと、そして私たちが告白するべきは、主は必ず備えてくださると、主は必ず死者から死者を復活させてくださる力によって失われたものも返ってくると。私とイサクとはそこに行って礼拝を捧げて、そしてあなた方のところに戻ってくる、この信仰の上に立つことができますように。イサクから問いただされた時も、神ご自身が全生の生贄の子羊を捧げてくだ備えてくださるのだと信仰告白することができますように。主よ、私たちも助けてください。この新しい一日、主よ、あなたが守り導いてください。生徒たちのすべての手の技を祝福し、生徒たちのあなたのミニストリーをあなたが清めてください。あなたの働き人として、あなたの働きをする段において、自分の願い、自分の良かれ、そうしたものをあなたの十字架の御前に捨て去って、そしてただあなたの御言葉の前に身を横たえ、思いを横たえ、願いを横たえ、そして復活の領域においてあなたに喜ばれる奉仕を捧げることができますように。今日はゴスペルがあります。主よ、どうかその奉仕あたる河合さんを祝福してください。また生徒たち一人一人を性別し、そしてそこにおいて捧げられる賛美がまさしくあなたの香りをさんさんと放つものとなりますように、どうか用いてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。